まあこの幸せと言いますかね、まあ、私がの言葉で言えば笑いの絶えない毎日、これはもう人生にとって一番大切でしょうね。もちろん人生は、目的もあり、目的があるかどうか分かりませんが、まあいろいろありですね。こうやるべきこともあったり、自分の夢があったりしますけどね、なんつったって毎日が笑いが絶えないような毎日ですね。そういう一生を送ったら本当に楽しいでしょうね。しかし考えてみますと、我々は幸せに過ごすということを習ってるか、まあ習うもんじゃないかもしれませんが、勉強してるかって言いますとね、それほどのもないわけですよ。小学校で教えてくれるわけでもなく、高校と高等学校で教えてくれるわけじゃないんですね。まあどっちかあったらいがみ合う方を教えてくれるっていう感じもするんですね。まあ、宗教がやや近いんですが、宗教はまあ神を信じなさい、こういう教えに従いなさいっていう感じで、まあ、もちろんこれは信者のことを考えておられるとは思いますが、まあ、どちらかというとまあ宗教が中心で、その結果としてまあそれを信じた人が幸せになるっていうような感じでですね、本当にその人その人、人間一人一人の幸せのために宗教が存在するのかって、これなかなか難しいんですね。私はまあ、お釈迦様、イエス様のことを随分勉強してきました。それからまあ教会なんかにもずっと毎週週に2回ぐらい通っておりましたし、最近はイスラム教ムハンマドの生涯やらいろいろですね、ずっとこう読んだりしてるんですが、まあどちらかというと、まあ、神様中心というわけじゃないんですけども、まあ笑いの絶えない毎日を過ごすためにはっていうのは視点とはちょっと違うんですね。まあ結果としてはそうなるかもしれませんね。そこでまあ2年ぐらい前からそういうことを考えて、最近幸せ砂時計というですねネットを始めまして、まあ、これはたまたま小崎さんっていう方がおられて、その方がやっていただけるってことでできたんですね。まあそういうものの懇談会というかですね、懇親会というか、まあみんなで飲もうじゃないかと、まあいうふうなものもですね、まあやろうかとしてるわけですが、やっぱりこういった活動ってのは立体的じゃないとですね、なかなかうまくいかないもんですから。ブログでもですね、幸せの砂時計というのをちょっと始めてですね、私が一人で語るもの、皆さんの質問に対して答えるもの、これは幸せ砂時計なんです。それから一堂に会して、まあ酒でも酌み交わしながらいろいろ話をするというような、いろいろな形をですねやってみたいと思っております。それはおそらく宗教にも学問にも心理学にもないようなものを目指してはいます。今日は長所と取り柄って言うんですけど、これは私に非常に衝撃的な体験がありましてね、私が大学の教育をやってる時にですね、ある学生がですね、どういう経過だったかを忘れちゃったんですが、先生僕には取り柄がないんですってこう言ったわけですね。そう学生が言った時に、まあ、なんかその時学生が悩んでたか、それとも僕は君こういうことやったらどうだなんて言ったことがきっかけになってたかちょっと分かりませんけどね。で僕はその時分かんなかったんですよ、意味が。その学生が言う意味がですね、取り柄って何ってこう聞いたらですね、先生取り柄ってもう小学校の時から何回も聞かれ言わされるんですよって言うから、それは隣の学生がなんか、もう随分書かされますよっつって、長所短所っつって、ああそうかと思ってですね、昔の僕らで言えば長所のことだなと思ったわけですね。あ、そう、小学校で長所、君の長所とか言って書かされるのって、書かされますよ、もう毎年書かされますって言うんですね。で、まあ先生は長所とか自分の長所とか短所をよく認識して、それによって行動しなさいっていうことを教えるために、まあ、長所書かせるんですけどね、まあ、もしかすると何かあまりよく考えてない教育の担当者とか文部省がそういうことをやり始めたのかもしれませんけどね、まあ、僕らの時も時々そういうことがありましたね。だけども その彼は差したる取り柄がないんですね。まあどっかの学何かの学問がものすごくできるってわけじゃない。まあだけど大学の工学部ですから、それは、数学やったり、物理やったりするのは、まあ、人よりか優れてるけど、取り柄と聞かれるとそれを強いて言うほどではない、まあ、スポーツもそれほど達者ではない、まあピアノ弾いてるわけでもない、何でもないということでですね、取り柄が書けなかったらしいんですよ。でそれが本人の非常にこうハンディキャップになってましたね、心の。それで僕が何か言ったんでしょうね、こういうことやったらどうだってしたら、僕には取り柄がないからできないんですとこう来たわけですね。それで僕はその学生と話したんですよ。君の言う取り柄ってどういうのって言ったらですね、なんかこうピアノが弾けるとか、少年野球やってたら野球がうまいとかですね、まあ歴史が、よく知ってるとか、そういうことらしいんですね。でそんなことって取り柄なのって僕は言ったんですね。それは今は君が言ったやつを僕が聞くと、僕というのは先生ですけど、私ですが、何、人よりかいいものなのって言ったら、そうなんです、人よりか優れたものことなんですよって言うから、あそう、人よりか優れたことがなぜ取り柄なのって言ったら、そしたらここまで来ると学生もですね、あれ先生、人よりかいいってことはいいんじゃないですかって、いやそれは良くないことだよって僕は言ったわけですね。人よりかいいっていうのは、その相手から見れば圧迫されるでしょ。例えばすごく頭のいい人がいて1番だと、いつも1番だ、そうすると1番、本来は1番になれる人が2番にしかなれない。1番から20番の人がいるから、21番の人は、成績21番の人はお母さんに怒られると。野球もそうだよ。だってすごく野球の上手い選手がいると、レギュラーになれた、なれたくてもなれないという人がいるじゃない。だから、まあ、人間にとって勉強ができるとか、スポーツができるとか、音楽が得意だとかいうのはいいことだと言えばいいことかもしれないけども、同時に人を圧迫することになるんだよと、他の人を不幸にしてんじゃないのってこう言って、まあそれからいろいろその学生とか友達と、その学生の友達と話したことがあったと思うんですけど、詳細は忘れました。それからしばらく経って、私ですね、大学の管理をやっておりまして、よく先生方教授連中の会議に出てですね、まあ僕は大学側ですから、まあいわば指導的立場にいたわけですが、よく先生方がですね、例えば助教授はこうダメだとかですね、なんかそういうこと言うんですよ。で僕がですね、その先生は自分頭がいいって非常に言ってるもんですからね、先生先生が教授をお辞めになったらば、助教授が教授になれるわけですねと。ということは、先生が優秀だから下の人は、助教授以下の人は冷や飯を食ってんじゃないですかと。だからもちろん先生が優秀であるってことはいいことですけど、優秀な人であればですね、自分が優秀であることによって教授になれない人がいるということはご存知でしょうねって言ったことがあるんですね。まあその長所とか取り柄がですね、人と比べての取り柄とか長所であればですね、それは必ず自分がいいかもしれないけども、相手は良くないんですよね。ですから、まあ、もちろん我々はオリンピックの金メダルだとか、まあ、ピッチャーの田中だとか、打者のイチローと、まあ、最近では大谷ですかね、それはもう卓越した長所を持ってますよ。だから拍手はしたいし、いいなと思いますけれども、だからといって本人がそれでいいのかというと、やっぱり相手を痛めつけてるわけですよ。だから競争ではないことで取り柄がある。例えば非常に優しい女性というのはですね、優しい女性というのは、優しい女性はですね、それはとっても素晴らしい取り柄じゃないですかね。つまり優しいということは他の人を圧迫しませんからね、まあ、その意味では優しいのは取り柄ですよ。だからそれは他の人と比べてじゃないんでね、まあ、それとも比べてかもしれませんね。だから、その人の持つ長所とか、その人の持つ取り柄というのを小学校でなぜ聞くのか、それは 日本が競争社会だからですかね。まあ、これも話が飛ぶんですが、1回フィンランド大使館と3回にわたって、研究会をしたことがあったんですね、ある大学でですね。そして私が分かったことは、フィンランドの人はですね、大学を卒業すると森の中に入るんですよ。だいたい森の人っていう意味ですからね。そうするとね、隣までが10キロと言われてるそうですよ。実際10キロだかどうか分かりませんけどね。ですからその中でその人が幸せな生活を送るために学校で勉強する。だからフィンランドは成績もつけないし競争もないと、入学試験もないと。それはなぜかって言ったら、人と比較する必要のない世界なんですね。私は人とその取り柄とか生きがいとか目的っていうのが本当に必要なのかなっていうのはずっと思っておりまして、全ての人は生きているだけでいい、生きているだけで取り柄だと、生きていることが取り柄だと、まあ、いうふうに思うんですね。まあこのひばりクラブのひばりっていうのはそれをつけてるわけですね。まあイエス様の話も参考にさせていただいてるんですが、ひばりはなぜ楽しそうに大空でさえずっているのか、ひばりがさえずるということは長所とか取り柄なのかと、そうじゃないと、生物、生きているものはですね、まあひばりが命が尽きたら大空に飛び上がって泣くことはできないんだけども、命があれば大空に飛び立って泣くことができる、このこと自身が宝だと僕は思うんですね。毎日おいしいご飯を作って家族がそれを喜んで食べる、素晴らしいことですよね。笑顔が絶えない生活ができる、まあ大体長所があるとか取り柄があるっていう人にはろくなことはないですね。まあきちっとした人いますよ、きちっとした人いますけども、まあ得てしてダメですね。まあ東大教授とかですね、官僚の一部とか、まあ、なんかそういう人たちが本当にこう、この人どういう人だろうなってこういうふうに思うようなことがあるんですが、それは、まあ、小学校の頃から長所とか取り柄とか言われてね、それが大切なことだと思ってるんじゃないかと思うんですね。まあ文部省にもですね、そういう教育を変えてもらいたいとは思っています。